一言お祈りをして説教を始めます。恵み深い天の父なる神様、暑い日が続いておりますけれども、あなたが今日も私たちを守り、それぞれの場にあって礼拝を捧げる恵みを与えてくださいますことを感謝いたします。昨日は75回目の終戦記念日でありました。あなたがこの75年の間、この日本という国に平和を与えてくださり、心から感謝をいたします。しかしこの75年の間にも多くの国々で戦争があり、傷ついた人たちがあります。神様、どうぞ本当に覚えてくださって、この地上において、さらにあなたを主とするものが起こされていきますように。また神様、本当に2020年はコロナウイルスのことで、私たちは本当にさまざまな角度から揺り動かされておりますけれども、でも神様、こうやって私たちは本当にインターネットを通してでもあなたに礼拝を捧げ、そして一週間を始められる幸いを心から感謝をいたします。どうぞ御言葉をもって、あなたが我らに教え、我らの目を開き、そしてあなたをさらに知り、そしてあなたに従っていくことができますように導いてください。すべての時間をあなたにおいだねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、それぞれの場で今日もインターネットを介しながら礼拝を捧げておられると思いますけれども、神様がどうぞ、今日の礼拝もこのような形でありますが、主が豊かに祝福してくださいますように。今日の箇所はですね、ピリポカイサリアというところでイエス様が弟子たちに話された、そういうところであります。16章の初めに、パリサイ人やサドカイ人がイエス様を試そうとしてイエス様に近づいたとあります。で、彼らはイエス様に天からの印を見せてほしいと願うわけです。彼らはユダヤの伝統を受け継ぐ宗教指導者として、メシアが来られることを信じていました。で、そのメシアという人物は、モーセが荒野でマナとウズラを持ってイスラエルの民を養ったように、あるいはモーセがあの航海を二つに分けてイスラエルの民を導いていったように、天からの印を行う、そういう人物だと信じていたわけです。ですから、イエス・キリストがもしメシアというならば、そのような天からの印を、モーセがしたような印を見せてみろと迫ったわけであります。しかしイエス様は彼らの要求にはお答えにはなりませんでした。彼らが偽教師であり、イエスの教えに従うつもりが全くないことをイエス様は知っておられたからでありました。同じユダヤ人のイエス様の弟子たちはどうだったでしょうか。弟子たちは、15章を見ますと、イエス様が5000人の給食と、それからその後に4000人の人々を養う奇跡を別々のところでなされたということを知っていました。最初の奇跡はユダヤ人の間でなされました。次の奇跡はユダヤ人ではなく異邦人の多いところでなされました。イエス様は弟子たちに、パリサイ人たちのパン種に気をつけなさいと言われたので、弟子たちは一体それは何のことだろうかと言って議論を始めます。で、それに対してイエス様は、まだわからないのですか、5つのパンを5000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか、7つのパンを4000人に分けて何かご集めたか覚えていないのですか。イエス様は弟子たちにそんなふうにして叱責をされます。イエス様はこれらの2つの奇跡を通して弟子たちに、イエス様がユダヤ人にも 異邦人にも永遠の命を与える生きるパンとして来られた、そういう方であることに気がついて欲しかったんですね。ですからイエスの救いを教えることなく自分たちの教えにこだわるパリサイ人たちの教え、パリサイ人たちのパンダネに気をつけなさいと警告をされたわけです。さらにこのピリポカイザリアというところはどんなところだったでしょうか。地理的にはガリラヤ湖から北へ40キロメートルほどのところだそうです。そこはユダヤ人がほとんどいない異邦人の地でありました。紀元前4世紀頃からギリシャの神であるパンというヤギの形をした神を礼拝する、そういうことが行われるようになりました。でさらにその昔はバールという神を信仰する者たちが集まっているところでもありました。でこのあとこの地を征服したローマはこの地をヘロデ大王に与えるわけですね。ヘロデ大王はこの地に神殿を建て、その当時のローマ皇帝であったアウグストに献上します。ヘロデ大王の死後、ガリラヤの北東部はヘロデ・ピリポが統治します。そして彼はアウグストの後継者であったティベリウスに敬意を表してこの地をカイサリアと名付けたわけですね。カイサーというのは皇帝という意味です。そしてさらに地中海沿岸のカイザリアって同じ名前のところと区別するためにこのヘロデ・ピリポは自分の名前をそこに付け足してピリポ・カイサリアと名付けたわけです。つまり自分の名前とそして皇帝、皇帝を尊敬する、そういう意味を込めた名前をここに付けたわけですね。ですからこのピリポ・カイサリアという場所は偶像礼拝と皇帝崇拝の伝統のある地域でありました。現代日本で言えばこの天理教のメッカの奈良県の天理市とかですね、あるいは伊勢神宮のある三重県の伊勢市のような、そういうような宗教的な雰囲気のある場所であったことでしょう。でそんな偶像礼拝と皇帝礼拝の伝統のあるところでイエス様は弟子たちにとても大切な質問をなされました。そしてその時からイエス様は神様からご自分に与えられた使命に向かってまっすぐに進んで行かれます。パリサイ人たちはイエス様の教えに反発し、イエス様を憎み、何とかしてイエス様を告発したい、そう願っていました。イエス様の弟子たちはイエス様と共に歩んではいましたけれども、でもまだまだ多くのことは悟っていませんでした。ピリポ・カイザリアの異邦人たちは偶像礼拝と皇帝崇拝の伝統の中に生きていました。イエス様と弟子たちの周りは圧倒的な霊的な暗闇だったと言えます。でもそれは私たち日本人クリスチャンが置かれている環境でもあるのではないでしょうか。私たちは日常生活の中でクリスチャンではない人たちが圧倒的な多数である日本という国に住んでいます。会社でも学校でもひょっとしたら家庭でも私はクリスチャンといえば珍しがられるような、そういう環境に私たちは生きています。神道、仏教、さらにさまざまな信仰宗教を信じる人々の中に私たちは生活しているわけですね。私はかつて稲沢市というところの高校で英語を教えておりましたけれども、ある時ですね、一人の生徒が家出したんですね。でいなくなってしまいました。で先生たちでどうしたらいいだろうか話している時にある先生が、この近くによく当たる霊媒師がいるから、その人のところに行って今生徒がどこにいるか 探してもらおう、そう言って、霊媒師のところに出かけていったことを見て驚いたことがありました。そのような環境の中に私たちは生きているわけです。でも初代教会の柱となっていくペテロの信仰告白も、同じような霊的な闇の真っ只中でなされたと聞いて、私たちは励ましを受けるのではないでしょうか。偶像礼拝をする人々のただ中で主はご自身の選びの民を導き、信仰告白へと導いてくださるのです。たった一人でも主を救い主と告白するものがあれば、そこから教会は生まれていくのです。たとえ暗闇の中に灯されたたった一本のろうそくであったとしても、そこから光は放たれていくのです。イエス様の最初の質問は、人々は人の子のことを何と言っているか、そういう質問でありました。ある人はバプテスマのヨハネ、またある人はエリア、エレミア、預言者、いろんなことを言っている人がいますよと弟子たちは答えました。多くの人たちがイエス・キリストっていう名前を聞いたことはありました。イエス様の奇跡を目の前で見たことがあった人もあったでしょう。でもほとんどの人はイエスとは一体誰なのか、何者なのか分からなかったんですね。イエス様はさらに質問します。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えます。あなたは生ける神の子キリストです。私たちの信仰生活はイエス・キリストという方を誰と告白するかで始まっていきます。世の中にはイエス・キリストは偉大な教師だったという人があります。私の大学時代の教科書にそういう名前の教科書がありました。あるいはキリスト教という宗教の創始者だという人もあるでしょう。でもそういう方々はイエス・キリストについて何かを知っているかもしれませんけれども、イエス様と個人的な関係を持っているわけでは必ずしもないわけです。おそらく日本人のすべてがですね、安倍晋三という人を知っていると思いますね。しかし安倍首相とですね、個人的な関係を持っている人は当然多くはないわけです。本当に安倍晋三という人がどういう人なのかを知っているのは、おそらくですね、奥様の昭恵さんだと思います。同じように私たちがイエスという人物が神の子でありキリストであると認めるところから、イエス様との個人的な関係が始まっていくんですね。このイエスという方こそ生ける神の子であり私の救い主です、そう告白するときに、あなたと神様との関係が始まっていくんですね。クリスチャンという人々はイエス様との個人的な関係、個人的な交わりに生きている人たちであります。イエス様の友となった人たちであります。イエス様と生涯結ばれて歩むことを決心した人たちなんですね。ですからイエス様もまた私たちに語りかけ、そして私たちを個人的に導いてくださるお方であります。キリストは神の子ですと信仰を告白したシモンに対してイエス様は言われます。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。イエス様は私たちの答えに必ず応答してくださる方であります。今の時代にはよみがえられて目には見えませんけれども、イエス様は私たちがイエス様に対して語った言葉に対して必ず答えてくださる方であります。 あなたは神の子キリストですと答えたペテロに対して、今度はイエス様が、あなたももはやシモンではなくペテロですよと言われたわけですね。この時までシモンはペテロとすでに呼ばれていました。でもイエス様はもう一度その意味をここで確認されるんですね。ペテロというのは石もしくは岩という意味であります。そしてイエス様はこの岩の上に私の教会を建てると言われたわけですね。で、この箇所をめぐってカトリックとプロテスタントでは解釈の違いがあります。カトリックではこの岩をペテロ自身もしくはペテロに与えられた役割と考えます。ですのでカトリックではカトリック教会の最初の教皇が使徒ペテロとされているわけですね。それに対して我々プロテスタントはこの岩を伝統的にペテロの信仰告白と解釈しています。でもペテロはただ信仰告白をしただけではないわけですね。やがて初代教会の指導者の一人として主に聞き従い命を懸けて福音を伝えていきます。ペテロがただ信仰告白をしただけで実際に福音を伝える働きをしなかったら教会は立て上げられていなかったでしょう。ですから私たちも信仰告白と生き方の間には深いつながりがあるはずなのです。教会とは何でしょうか。教会を指すギリシャ語はエクレシアという言葉ですけれども、召された者の集まり、そういう意味があります。イエス・キリストが自分の罪のために死んでよみがえってくださった生ける神の子であると信じる者たちの集まりであります。ですから教会にとって一番大切なものは立派な会堂でもパイプオルガンでもありません。それはイエス様を救い主として告白する信仰告白であります。そしてその信仰告白をしたイエス様を王として従う一人一人であります。イエス様はご自身の教会をその岩の上に建ててくださっているのです。イエス様はさらに言われます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。黄泉と訳されている言葉はハデスという言葉で死を意味します。キリスト者のクリスチャンの信仰告白という岩の上に建てられた教会は死であっても打ち勝つことはできないのです。私たちクリスチャンはたとえ肉体の死を経験することがあっても永遠の滅びを経験することはないのです。さらにイエス様はペテロに向かって言います。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。この御言葉と同じ御言葉がマタイによる福音書の18章の18節で使われています。でそこでは一人の弟子に向かって語られているのではなくて、あなた方と複数形になっていますので、キリストの弟子たち、つまり教会に与えられた権威だと考えられます。同じように神様はこの地上に教会を建て上げ、教会を通して私たちがイエス様とつながることを助けてくださっています。私たちはただ信仰告白をするだけではなくて、この地上にある教会、私たちであれば一幕教会において洗礼を受け、教会の交わりに加わり、共に聖書を学び、祈り、礼拝を捧げ、そしてそこから世に使わされていきます。 また同時に私たちは地域教会に属するだけではなくて、目には見えない霊的な教会、時間や空間を超えた教会にも属しているわけです。ですから私たちはエチオピアのクリスチャンのことを覚えて祈ったり、あるいはカンボジアのクリスチャンのことを覚えて祈ったり、また宣教の働きを支援していくわけですね。イエス様はペテロの信仰告白を聞いた後にご自分の歩みについて話されていきます。これは21節ですね。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示された。その時からとあります。ペテロの信仰告白の上に、私は私の教会を建てますと宣言されたその後であります。イエス様はその教会を立て上げるために、私は何をするのかということを弟子たちに話されたわけですね。そのイエス様に対してペテロはイエス様をなんと脇に連れて行っていさめ始めたとあります。そして言います。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。ここはとてもペテロらしいリスポンスだなと思います。自分の先生を捕まえて脇に連れて行って説教したっていうんですね。でもそれほどまでにこのイエス様の言葉はペテロにとっては受け入れられない、とんでもないことでありました。ペテロや弟子たちがイエス様に期待したことは、そんな弱い惨めな姿ではなくて、イスラエル王国を再興する力強いダビデのような指導者としての姿であったことでしょう。でもそんなペテロをイエス様はサタン呼ばわりされたのでありました。イエス様はペテロに言われました。あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様はこれからご自分の命をかけて全人類を救う十字架への道を全うされようとしていました。それが神様が人を救うために用意された完全な御業であったからです。でもペテロはそれを理解することができませんでした。ここに私たちの限界があるのではないでしょうか。私たちはいろんなことを考えて、これが神様の御心だろうと判断するわけですね。しかし多くの場合、神様の方法ではないことが多いのではないでしょうか。たとえそれがどんなに人の目には素晴らしいアイデアだったとしても、神の御心でないならば、それはイエス・キリストをつまずかせることになるのです。ですからイエス様は次のように弟子たちに教えられました。24節です。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨てるというのは自分を全否定するということではないですね。自分中心に生きることをやめるということです。そうではなくて、神中心の人生、イエス様に従う人生へと変えていただくということであります。神様が与えてくださった新しい命に生きるために、もう古い生き方は捨てるということであります。ペテロの信仰告白という岩の上に、私は私の教会を建てるとイエス様は言われました。でもそのすぐ後でペテロはイエス様の十字架への歩みを否定しました。さらにイエス様が十字架につけられる直前には、イエス・キリストなんて知らない、3度イエス様を否定したペテロでありました。 ペテロの歩みを見るならば、とてもではないですが岩のような歩みではありませんでした。しかしそんなペテロでありましたけれども、イエス様はペテロの信仰告白を受け止めてくださり、多く失敗するかもしれないが、やがては岩となる器なのだと信じてくださったのではないでしょうか。私がイエス様を自分の救い主として受け入れたのは今からもう40年前のことであります。高校2年生の時でありました。イエス様が自分の罪のために死んでくださったことが分かり、悔い改めてその年の10月に洗礼を受けました。しかしイエス様に従うことを学んだのはそれからずっと後のことだったと思います。一幕西宮教会の皆さんとの交わりを通して、あるいはキリスト社学生会の皆さんとの交わりを通して、そしてまた一幕教会はじめ多くの皆さんとの交わり、励ましを通してイエス様に従うことを今に至るまで学ばされています。ですから私が40年前にした信仰告白は本当に頼りないものでありました。しかしそこから主の御業が始まったことも確かでありました。今に至るまで多くの失敗や罪がありました。でも神様はこんな私をも愛して諦めずに今に至るまで導いてくださっています。私たちの信仰生活の中で繰り返し繰り返し経験することは、私たちがどんなに弱い存在かということではないでしょうか。伝道した相手の方から反対されれば心が折れてしまいます。職場でした小さな失敗をいつまでもいつまでも悔やんで落ち込むことがあるかもしれません。コロナウイルスに自分もかかっているのではないかと思うと、もう心配で夜も眠れない、そういう方があるかもしれません。私たちの信仰は本当に揺れ動きやすいものであると思います。でもそんな弱い信仰者の歩みを一歩一歩守り導き、やがてはこの人も岩となるんだと信じてくださるのが私たちの神様ではないでしょうか。また私たちに与えられた福音の力を決して私たちは忘れてはなりません。イエス・キリストにあるものは、たとえ死という門をくぐることがあっても滅びることはありません。また福音には天と地をつなぐ鍵が隠されています。教会の歴史を見れば、国家権力や疫病が教会を滅ぼしたかのように見える時がありました。しかしそれは事実ではありませんでした。教会は迫害されれば迫害されるほど、困難に遭えば遭うほど成長していったのです。そしてこの遠い遠い日本にも福音が伝えられたのであります。さらに教会には決していることのない希望があります。イエス様は言われました。27節ですね。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。やがてイエス様が教会を花嫁として迎える、花婿としてこの地上に来てくださいます。ですからイエス・キリストを救い主と告白した者は、もはや地上での人生を自分のためではなくて、この私たちを救ってくださったお方のために生きるようになるんですね。永遠の滅びに向かって生きるのではなく、永遠の都、神の国の完成に向かって生きるものとされたのです。世の基準に従って生きるのではなく、神の基準、神の御言葉に従って生きるものとされたのです。やがてイエス様が来られるときに、私たちの行いは報われます。信仰告白とともに私たちは主の前に成したことがその時問われます。そして 主と共に永遠に生きることになります。その時にはもはや悲しみもなく苦しみもなく、神様から与えられた新しい肉体をいただいて生きるようになります。私たちの救いは完成し、神の国もその時完成します。その時まで私たちの地上での生活にはさまざまな戦いがあります。十字架への道ではなくて、自分を喜ばせる道を歩む誘惑、主の御心を求めずに自分のしたいことをする誘惑、福音を伝えることなく自分の魂の救いだけを満足する誘惑、それらの誘惑と戦う戦いは続いていきます。イエス様はユダヤ人からの迫害、悟ることの遅い弟子たちとの関わりの中で、また偶像礼拝や皇帝崇拝の盛んなピリポカイザリアの地で、あなたは私を誰だというかと弟子たちに尋ねられました。今も神様は 99% の人々が主に従うことのないこの国で、あなたは私を誰だというのかと聞いておられます。そしてその信仰告白の上にイエス様の教会をこの日本において建てようとしておられるのです。イエス様はまたあなたの信仰告白に応答して、あなたに新しい使命を与えてくださるのです。あなたはどうでしょうか。いつか人生のどこかで信仰告白をされた方でしょうか。あるいはまだ信仰告白に至っていない方でしょうか。どうかこのイエス様がどんなお方であるかを知って、そしてこのイエス様に応答する生き方を私たちは進めていきたいと願います。さまざまな戦いの中で、しかし私たちを愛して私たちのために死んでよみがえってくださったこのお方こそ私たちの主、そして私たちの救い主と告白して、今週も歩んでまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、イエス様を何とかして罠にかけようとしていたパリサイ人たち、イエス様に一生懸命従ってはいましたけれども、イエス様のことが分かっていなかった弟子たち、ヤギの形をした偶像を拝んだり皇帝を礼拝していた人々、霊的な真っ暗闇の中でイエス様あなたは弟子たちに、あなたは私を誰だというのかとお聞きになりました。神様、今もあなたは同じ質問を私たちにしておられます。あなたはこの日本という国に生きる者として私を誰だというのか、私たちの信仰告白に答えてくださり、そして私たちを新しい生き方へと導いてくださるあなたであることを感謝をいたします。神様、どうぞ私たちがあなたの御声を聞くならば、心を固くなにすることなくあなたの御声に応答してあなたに聞き従って歩んでいくことができますように、助け導いてください。今週もさまざまな戦いがあることでしょう。主よ、どうぞ私たちが本当に主を第一にして今週1週間も歩んでいくことができますようにお助けください。お委ねしイエス様の御名によって祈ります。アーメン。